一之助のそこが知りたい。サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまうコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。今日はですね、ミニコミ誌に注目してみたいと思います。うんうん、ミニコミってマサさん聞いたことあります
か？私ね、初めて聞きました。
そうですか？
ええ、
僕もミニコミって聞いたことあるけど、ミニ、
そう、どういうことなのか、何なのかっていうのがちょっと分からなかったです。
だからマスコミに相反する、対してミニコミですね、ちっちゃいコミですね。で、いわゆるですね、出版社、大手の出版社から出てる雑誌でなくて、自主制作自費出版の雑誌をミニコミ誌と呼ぶんだそうでございますよ。だから60年代70年代こういうミニコミ誌がたくさんね出版されてたようなんですけども、最近ではほらパソコンもあるし、インターネットでもう情報がどんどんどんどん手に取るように、すぐもう簡単に集まってくる時代になったんで、だんだんそのミニコミ誌がなくなってきたんでございますが、そんな時代にあえて昔ながらのミニコミ誌が、登場いたしまして、小さな話題を呼びつつあるということで、それがね、ここにございます、レポという雑誌です。期間ね、季節の木に、観光の間、期間レポでございます。今スタジオにありますが、これミニコミといってすごいですよ。
私も読ませていただきましたけれども、
充実しまくってますよ。
面白いし、
ノンフィクションのね、記事がですね、文字通りこのレポートがたくさん掲載されてるんですが、だって飛行機乗ってる間これでずっと
読みました。 A4 サイズのね、本当に大学ノートくらいの大きさですけれども、
いろんな記事が入ってるわけでございますが、この画期的なミニコミを立ち上げたのが裁判傍聴体験記、映画漫画にもなりましたが、裁判長ここは懲役4年でどうすかの作者、ライターの北尾トロさんです。今日は北尾さんにこの電話で、レポについて伺ってみましょう。北尾さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。はい、このレポを読ませていただきました。
ありがとうございます。
すごいですね、これ充実しまくりですよ。いろんな記事がございましてね、例えば、突然裁判員に選ばれた人、男の人のレポート、国連で働いた経験を持つ女性のレポート、新薬の実験に協力するバイトを何度も体験している大学生の方のレポートなど、全て事実ノンフィクションのレポートが掲載されているということでね、面白かったですね。北尾さんの記事ももちろんですけど、これだから有名な人も書いてるし、名前聞いたことないよっていう人も書いてらっしゃるんですね。
そうですね、アマチュアも歓迎なんで、プロはまあ問わずで、
北尾さんがこのレポを作ろうと思ったきっかけは何なんですか？
今やっぱり雑誌が元気ないんで、ノンフィクションの記事がこうまとまって読めるものがマスコミの方でないんですよね。だったら作ればいいんじゃないかという、もう単純明快な発想でやってみようと。
でもネットでなくて紙媒体でやろうと思ったっていうのは、
今ほら電子書籍ってね、いろいろ話題なんですけれども、一方で僕らはもともと紙で育ってますんで、やっぱ紙が好きだなっていうのがありまして、まず紙でできることをやって、で電子はいつでも行けますんで、行こうと思えば、そういう発想なんですよね。もうアナログでやろうと。
紙のあったかみつもありますよね。
ありますよね。
そうですね。あとはやっぱり通販が主流なんですけれども、手紙を出すような感じでね、直接ポストに届く形で届けたかったんですよ。
なるほど、そうか。
編集者の方から自分に届いたっていうね、それは。でこのレポの最新号には原稿が18本掲載されておりますが、
ギチギチなんです
ね。すごいですね、ギチギチですよ。さっきも申し上げましたが、プロに混じってね、素人の方、大学生の方が書いたのもあるんですが、これどうやってこの、記者っていうんですかね、書いてる方集めるんですか？
それはもう僕が頼む場合もあるし、それからネットとかで調べて向こうからも原稿送ってくる人もいますし、
持ち込みですか、いわゆる、
もう、その辺は面白ければ載せるっていう方針なので、
誰でもこのレポではライターになれると
。そうですね、ラジオお聞きの方でもメールかなんかでね、問い合わせていただければ対応しますんで。
すごいですよね。だって、榎木戸一郎さんと、その素人の大学生の方が同じ土俵で、
そうなんですよね。
だからプロはやっぱり真剣にやりますよね。そう、負けてらんないじゃないですか。なんで結構緊張感があっていいですよ。
そうですよね、
はい、
負けられないですよね。ガチンコですよ、これ。
そうですよね、
やっぱりそうだよね。すごい。
記事の中心はやっぱりその身近にあるこう分かりそうで分からない謎めいた場所とかね、謎めいたシステムみたいのを実際体験して、それを報告するという形のものが 多いですね。
ちょっと見ただけで興味をちょっと惹かれるような、ね、
そうですね。国連って何って言われてもなんとなくこう分からないじゃないですか。じゃあだから実際に働いた人のその式を読むと、あ、こうなんだ、こんなとこなんだっていうのが分かってしまう、うん、
そうですよね。
普通に生きたら分かんないよって言った、うん、えのきどさんの記事で蛇娘の青春
ありましたね。
なんでしょうね、
なんでしょう、ね、普通にしたら全然興味持たないですよでも蛇娘の青春ってやったら青春があるのかなと思ってね、ページをめくりますよ。
あったんですよね、これがね。
あるんですよ、
こ
う書いてる方、これ、素人の方の投稿記事が載ってもこれ原稿料ってのはもらえるんですか、ちゃんと。
あ、もちろん、その辺はちゃんとね、きっちり、まあ安いですけれども、うんうん、ちゃんと出して、うん、やっていこうと思ってます。
あ、なるほど、いいですね、はい。これ、ね、やっぱり見た目にね、表紙からしてすごく特徴的で、
うん、あ、ありがとうございます。
おしゃれ
です、ね、いきなり始まるんですね、
パッとこう目に入ってくるんですね、
あ、ありがとうございます、
でこれ
なんかもう、書店に並ぶ雑誌じゃないんで、
うんうん、
表紙をこう表紙らしくする必要ないと思って、
あ、なるほど、
もういきなり始めてしまおうと、
うんうんうん、
表紙からね、原稿の最初の部分が大きな字で書いてあるんですよね。
1ページ目の書き出しがもう表紙に載ってるという、うん、
はいはいはい、
あ、なるほど、そういうことですか。そっか、送られてくる雑誌だから、
うん、そうです、そうです、
なるほどね。
封筒を開けてね、そのままバッと読み始めるっていうのがいいんじゃないかと思って、
で裏表紙にライターの方のこのプロフィールが載ってるという、
は
い、
もう本文の方ではもう、文章の方に集中していただいて、もうプロフィールは最後にまとめてという形でやってます、
うんうん。これ次回はいつ頃出るんですか？
次回はね、3月15日ですね。
3月15日。
はい、だからそろそろ締め切りが近づいてきて、
あ、なるほど、
ちょっと
ここだけで次回の記事でおすすめのものがあれば。
裁判員制度のその体験は、前編後編分けて今度後編なんですけど、いよいよ評議の場面でですね、うんうんうん、これをどう活字で、もちろん守秘義務とかありますんで、
そうですよ、
これをどのように表現するかとかですね、
うんうんうん、
いうのもありますし、あと PTA っていうやっぱり身近にあってなんとなくわからない PTA の会長になった人の
あ、
レポートとかですね、はい、また盛りだくさんでガンガン行きますんで、
これ一番いいのはね、電車の中とか飛行機の中、
時
間がちょっと余った時にガッとこうその時間を楽しめる、有効に使えるっていう意味
で、ね、読み応えあり
ます
からね。そうですね、ノンフィクション好きな人だったら、ジャーナリズムとはまた違う、面白いノンフィクションというのをやりたいんで、
重箱の隅をつつくようなこの、かゆいところに手が届くような雑誌でございますが、はい、この期間レポに関する詳しいことは公式サイトまで、ご覧ください。ちなみに年間定期購読料は税込み送料無料で4200円、これ絶対安いですよ、これ
安いと思う、
安いですよ、
ありがとうございます、
カタカナでレポと検索してみれば、ね、出てくるということでございます。
あと期間ですけれども、その間の8ヶ月というかね、8回、1年間のうちの8回はチビレポっていうのが届くんですよ。僕がもう直筆で手紙を書いて、それを送るという、だから毎月必ず何かが届くようにしたくて。
いいですね、面白い、
いいですね、そちらはこの4200円でそれも送られてくんですか？
あ、そうです、そうです、全部入ってます。
お得ですね、
うん、
じゃあ興味のある方でぜひレポで検索するとすぐ出てきますので、
期間レポってやると一番トップに出てきますので、
そうですね、
はい、
今朝は雑誌期間レポの編集人でライターの北尾トロさんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、よろしくお願いします。